疲れ様です。根岸です。
桜井です。
何でしたっけ、13番目の、はい、ファイナルファンタジーというテーマでやってます。はい、もうすぐ本編に入りますので、今週は、キャラクターをテーマにやっていきます。
はい、
中古書店夕闇堂、これは商品をトークテーマとして語るポッドキャストです。
改めまして、根岸です。
桜井です。
もうつまんなそうじゃないですか。
あー、だってちょっと分かる人呼んできましょう。
分かる人がね、来ないんだもん。だって約束したのに、もう
LINE で電話しましょう。
もう LINE 参加で意味わかんないですか。
スピーカーにして。
そうですね、もうちょっと困りましたね。で、今回はキャラクターなんですけど、はいはい、13のキャラクターで分かるキャラクターいますか？
え、なんかちょっと見ただけだから、スノーとライトニングぐらいしか。
ここに資料があるので、はい、資料を出します。はい、登場人物という。
はい、
これが資料ですね。なんか気になるキャラクターがいれば。その流れで、見ててください。とりあえずね、キャラクターの話をしようと思ったんですが、前回ストーリーの話が全然できなかったので、結果できて、一章まであっていいやと思ったんですけど、結構重要なので、その一章に入る前の、何が何だか分かんないと思うんですよ。何が起こってるのか。なので、実はストーリーを進めていくと、13日間っていうオートクリップがあって、これがですね、事件が起こる、13日、これ、13に合わせてるのか分かんないですけど、2週間程度の前のお話がこう、解放されていくんですよ。で、これはね、こうストーリーを進めて、だんだん真相が分かっていくっていう雰囲気にしたかったんだと思うんですけど、これが分からないと何が起こってるか分からない状態がすごく長く続いてしまうので、その辺の話をちょっとしようかなと思ってるんですよ。まず1日目ですね。13日間で1日目ってのは13日前ってことですね。まずね、クリスタルに眠っていたルシたちが覚醒したってなってますね。これはもう、この1日目から順番に解放されていくんではなくて、ストーリーが進むうちにキャラクターたちが話すんですよ。告白とかをしていく流れで、だんだん分かっていく。回想した時に、その時の内容が分かってくるので、もうここに、の1日目では本当に、なんかプロットっていう感じです。なんで、ここネタバレになっちゃうんで、ネタバレも全部入れてしまいますけど、ちょっとみんなちょっと、聞きたくないって人がいるかどうかわかんないんですけど、聞きたくないっていう人はもうそもそも聞きたくないと思うんですけど。で、このクリスタルになって眠ってたルシたちが覚醒したのは、覚醒したってなってるんですけど、それがバニラとファングっていうキャラクターなんです。わかります？バニラ。ファング。はい、
ファングって何でしたっけ、ドレッドヘア、
どうなのかな、なんかちょっとやんちゃな感じの女の子なんですね。で、バニラはなんかキャピキャピした感じの女の子。
ピンクの髪してます？そうです、ね、
ピンクの髪ばっかりですけどね。セラとかも、とか、
私はセラとバニラの区別が頭の中でどっち、
そうですね、ちょっとキャラは似てますね。てかそれなんかこの13日間の間にその2人も会ってるんですよね。で、2日目で恋人であるセラの姉に初めて会ったスノーは喜んだかってなってるんですけど、スノーとライトニングがこう会うたのがその13日間だったと、2日目ってことなんで12日前ですね。スノーがこう弱いモンスターを倒してヒーローを気取ってるノラっていうチームを組んでるのがもう気に食わないっていう、セラじゃない、ライトニングはもともと軍人なんで、ちゃんと戦ってる人たちなので、ね、もう納得いかないみたいな感じですね。で、2日目はその2人があっただけです。3日目で、もうセラがルシーになってるんですよね。よくわからないんですけど。遺跡をね、たまたま発見してしまってルシーになっちゃうんですね。で、4日目、なんかよくわかんないですね。ファングがなんか うろうろしてる話ですね。どうでもいい話がちょっと入ってるんですけど。なんかね、無理やり53日にしてるんですね。で、5日目にエネルギープラントでの事故があって、なんだろうな、これは。ルシンによる破壊工作ではという、まあ、そういう、だから、事件が起こってるというだけですね。なんかあんまり関係ないですね、本編と。で、5日目に、シャッツがドッチを連れて、こう、エウリーゲ峡谷のプラントを訪れてるんですね。まあ、チョコボみたいって、ヒナチョコボを買ってる間に、ドッチが一人でプラントに入り込んで、なんか、また、ルシンされちゃうんですね。もうルシンされちゃうって言っても何が何だか分かんないと思うんですけど。で、その日のうちに、こう、まあ、その辺の話は飛ばしてというか、結局そのサッツの息子どっちがルシンになってるっていう設定がここで明らかになるんですよね。で、6日目に、その、なんか流れで、事故の、さっきの事故の話があったんですけど、そのファフ、最初に出てきたルシのファングとバニラがこう、はぐれちゃってるんですよね。で、まあ、最初に言っているように、パルスの人間に対して、こう、剣を抱いている国軍の人たちっていうのは、追っかけてるので、そのファングとバニラはもう逃げてる状態になるんですよね。復活、そのパルスの遺跡の中で復活したものなんで、パルスの人だっていうのが分かっちゃってるんで、この辺のね、設定も俺もやってみたけどよく分かってないんですけど。で、1週間経って、ここで、セラがパルスに接触してるシーンにされたことを、違う。よくわかんないですね。そうですね。こんなんでいいんですか？だから本当にこの13日間でいろいろなことがあって、いろんなことがあってるように、あるように見えるんだけど、大したことやってないんですよ。で、結局その流れで、簡単に言うと、なんかね、セラがルシンされてて、なっちゃって、で、ライトニングにスノーとセラのこう関係を教え、スノーを紹介して、スノーとこうライトニングがあんまりうまくいってない感じになってるところに、セラがルシンされて、でそれをライトニングに話して、でスノーはそのルシンになっちゃってるセラをと結婚しようみたいな話になって、ちょっとこの説明できないですね、俺。全然興味ないじゃないですか、ね。大丈夫ですか。
いやーもう見てるだけで頭が痛い。
こんだけ資料あって一通り全部やって全部見てきたのに何にも説明できないですね。というのもなんかね、本当にこのバラバラにこう13日間っていうのが出てきて、一応そういう流れがあるんだけど、こう流れを見てみて今思ったんですけど、その1日が薄いんですよね。で何が起こったのって感じなんで、要は一番最初にバニラとファングが復活したのもよくわからないし、なんか、わからないんですけど復活して、そのきっかけで、ルシになったシャッツの息子がいて、それはね、ファルス氏が、そのファルスのファルス、ルシがいるってことに気づいて、国運のファルス氏が、ルシを作るんですよ。もう何言ってるかわかんないでしょ。
もう。
じゃあね、ファルス氏をね、別の言葉で置き換えると、なんだろうね、天使。だから国軍を守る天使とパルスを守る天使と、パルスに自生してる天使たちがいるんですよ。で、天使たちはこうその自分たちの世界を守るために使徒を生むんですよ。使徒って分かります？ 使命を帯びた 人っていうのを選出するんです、
うんうん、
でその人っていうのがルシーです。だから、うん、パルスだから下界の天使の使徒がその国運の中にいるのでそれを排除するためにこうルシーを作ったんじゃないのだから使徒を選んだんじゃないのって空気になってるんですけど、
うんうん、
まあ、実はもっと別の目的があって、まあ、その話はねちょっとねゲームをやってもらわないとわからないんですけど、まあ、簡単に言うとでもね全体的にそのいろんな大きな騒動を起こそうとしてる空気があってその中でその、まあ、首謀者がいてその首謀者の意思によってこう使徒というかルシーがどんどんこう生まれてるので正直あんまり意味がないんですよ。これなんでルシーにならなきゃいけないのかっていうのを考えていくと結局混乱させるためっていうのは大きい理由なのでむちゃくちゃなんですけどね世界観が世界がそもそも混乱させるためにやってることなんて意味がないじゃないですか。ただ混乱すればいいのであんまりこう関連性はないんですけど何の説明してました、まあ、とにかくそのルシーがこう復活したことによって、まあ、国内に外のルシーが出てきてそれに対抗するためのルシーたちが生まれてその流れでパージ政策というものが急に起こってそのパージ政策によって内乱が起こって国内がこう大きな騒動になっているっていう状態になっているです、ね、であの、まあ、さっき先週第1章の話をしたんですけど、
はい
これね、13章まであって、ですね、大体ね、10章ぐらいまでは、うん、そのさっきのパージ政策の騒動で、こう、まあ、ルシーにされて、で、ルシーを、まあ、排除なり、まあ、一応なんかね、回収しようとしてる人たちもいるんだけど、排除しようとしてる勢力から逃げてるっていう設定で、ただ逃げてるだけのお話が、
うんうん、
まあ、10章ぐらいにわたって行われてて、そのあたりで、今度は、こう、その国運内から逃げて、
うん、
パルスの方に出るんですよ。でパルスの中でまたこう今度はそ途中でその最初にルシーとして復活したバニラとファングが仲間になっているので、うん、そいつらの故郷まで行けばこの今の状況がどういうものなのか分かるっつって故郷まで行くんですよ。でそこから行くっていう話があって結局移動してるだけなんですけどで、そこまで行くともうそのなんかクリスタルになると何百年で会えたらクリスタルの状態で保存される状態になるんですよ。でそのもう何百年も経っちゃってる状態でもう全然人がいなくてでそこまでに行ってどうしたらいいか分かんねえなっていうところで、まあ、首謀者がまた現れて結局逃げてるんだけどもう簡単に首謀者すぐ現れてるんです。それでまた国空に戻ってきて最後のモンスターで、まあ、壊し倒してほしいやつを倒すみたいな感じになるんですけど、だからやってることはパージ政策が起こって逃げて、
は
あ、で逃げて戻ってきただけですねいや本当にそう本当そんな感じです移動の途中に仕掛けを開けて途中に出てくる妨害する追っ手を倒すもしくは移動手段のためのキャラクターとかその敵を倒すことで門が開かれていくのを開けていくもしくはキャラクターのパワーアップのためになんかこう召喚獣みたいなのが出るんですよ、
うん、
召喚獣を取るために戦ってっていうそれだけのゲームなのでストーリーはほとんどないにしてほしいこの設定がうまく飲み込めないとまあ、キャラの話って全然キャラの話してないじゃないですか
いや特にね
そうなんですよね。でもキャラの話を言うと、
うん、
じゃあ来週はやばいですねこれ今回のこの半週超退屈な半週になってます
だってゲーム自体が
来週はもう、
はい、
なんですかねシステムの話をしようと思ったんですよ。だからストーリーキャラクターシステムとしてシステムの話でこの作品の問題点を ずっと開けていこうと思います
。はい、
根岸でした。
お疲れでした。
絶対好きじゃないですか店長。なんだかんだで食いついてきますよね。
全部言うようにどうなる、うんうん、
むしろ追いマヨネーズします。
追いマヨネーズ、
マンジマンジマジマンジ、
それ耐えられますか心が。
どこ向くの。ちょっと前向いてほしいんだけどな。
普通に家って言ったから普通に言ったのに。
普通に中古書店夕闇堂ですよ。
イントネーション細かいですね。
当たり前じゃないですか。ちょっと早く
中古書店夕闇堂始まるよ。
意外と足元入るよね。
ちおと
コロの
ゲーム的テーマトーク祭り、2018年5月から始まったこのコラボ企画、
好評につきこの度追加のトークテーマを発表します。
1、テレビゲームだけがゲームじゃないアナログゲーム。
2、あのドキドキの瞬間を忘れない未来を感じたゲーム。
3、広大な世界が俺を待っているオープンワールド。
4、敗北それもまた人生挫折したゲーム。
5、子供の頃のあの興奮をもう一度復刻してほしい機種。
6、思い出すだけで冷や汗ものゲームのトラウマ。新たなトークテーマを魚に何を喋るかはあなたの自由。
飛び入り挑戦者の参戦大歓迎、一緒に楽しみましょう。
今夜もやっぱり誰かとゲームの話がしたくなるかも。
お疲れ様です。根岸です。
ゆずりやです。
はい、じゃあ今回というか、まあ後半部分なんですけど、
ほうほうほう、
前にもちょっと参加したゲーム的トーク、
テーマ
トーク祭りのなんか追加テーマが発表されてて、
DLC
なんですね。それをちょっと、まあ、今回は、まあ、前みたいにガチャガチャやってるとうるさいんで、ガチャガチャうるさいんで、今回出たテーマなんですけど、まあ、全くうちだけしか聞いてない人も、はい、いないと思いますけど。いるかもしれないので。
そうですね。
まず、ちょっと順番は適当なんですけど。
はい。アナログゲーム。
未来を感じたゲーム。
ほうほうほうほう。
あと、挫折したゲーム。
ほうほうほうほうほうほう。
ゲームテーマトークということで、なんとかのゲームって多いですね。あと、オープンワールド。なんか、いくつか重なっちゃってもいいと思うんですけど。
ほうほうほうほう。
あと、復刻してほしい機種、ゲームのトラブル、6個追加コンテンツがありますね。それに加えて追加トークテーマとハードモードで館長からの挑戦状と持尾先生からの挑戦状で、持尾先生の方はこのゲーム大会。ちょっと館長の方はどういうテーマとして言っていいのか分かんない。ちょっとちゃんと聞いたんですけど。ゲームツアーコンダクターとして。
ほうほうほうほうほうほう。
難しいテーマですけどね。
ほうほうほうほう。確かに。
はい、じゃあ今回のテーマどれにしますか。
どれにしましょう。
どれにするって言ってましたか。
なんか、あれじゃなかったでしたっけ。ここと、こことここみたいな話をしてませんでしたっけ。
そうですね。じゃあ1本目は。
1本目どうしましょうか。
このそれ以外のテーマも被っちゃって大丈夫ですか。
うん。
アナログゲームでいきましょう。
はい、
今回のテーマはアナログゲーム。
アナログゲーム、アナログゲーム、私あれなんですよね、その友達との集まりで結構いろんなのやってみたりとかして。
アナログゲームってどういうの言うんですかね。
あれなんじゃないですか、最近流行りだと、ククじゃねえ。ククはちょっと置いといて、違う。キャット&チョコレートみたいな。違うよ。いや、ククっていうカードゲームもあるんですよ。
チョコレートあったような気がしますね。
キャッチョコは割と有名どころかなって。あとあれじゃないですか、テーブルトーク RPG みたいな TRPG のアナログゲームのうちなのかなっていう。クトゥルフはやってくれる人が少ないからね。
クトゥルフ
って何ですか？クトゥルフ神話 TRPG というものがありまして、
TRPG って TRPG テーブルトーク RPG
です、テーブルトークロールプレイングゲーム。
昔から知ってるんですけどでやってるっていう人もいるし、なんとなく雰囲気はわかるんですけど俺自体はやったことがなくて、なんか全然イメージがつかないんですよね。どうやってやってるのかなっていう感じ。
まあ、あれは基本的に、まあ、ゲームの GM、ゲームマスターみたいな人がいるんですけど、その人がその進行していって、その物語を進めていくんですけど、その物語を進めていく中で、その何かを探すにしてもサイコロポーンと振って、出目が悪ければ見つけられないしとか、まあ、見つけられたりとか、そういうなんか基本的にサイコロで自分の行動が決まるようなゲームですね。
わかりますよ、それは知ってますよ。だからテーブルトークは分かるんですよ。ルールもなんとなく分かるんですけどやってる感じが全然想像つかないというか。
でもなんか普通にそれを演じてやる人たちもいたり、まあ何々はこういう行動するんでサイコロ振りますとか言ってみたり、こうこうこう言いながらサイコロ振りますとか、そういう感じでやってみたりな感じですね。なんつったらいいんだろうな。
やったことあるんですか？
ですね、友達、まあ私そういうのって結構身内じゃないとやりづらくて やってないんですけど、ただ、まあクトゥルフの場合私しかそのルールブックを持っていないので、結果私がその一番進行役にならなきゃいけないんですけど、まあ難しいです難しいですっていうか、何歳の、
いやゲー GM ってことですよね。
ゲームマスター、
ゲームマスターをゆずりかさんがやってるところは想像できないんです
だろうなと思いました。
グダグダになりそうです。
グダグダになってます、実際になってます。
コンピューターゲーム、コンピューター側をやるってことですか？
そうです、そうです。でその他の人たちはそのキャラクターを動かす側、まあだからキャラクターがいてキャラクターを動かす側がプレイヤーみたいな状態です。もう自分でキャラクター作って、ああだからあれですよ、あのウィザードリーみたいに自分のキャラクター作ってそれを動かしてるみたいな感じですね。
ちょっと違う、
私か、私か、
あっゲームを一文字ずつ送ってくるやつね。奥さんなんですけど
ね。のろけですか？
邪魔くさいですよね。
そんなこと言っちゃダメですよ。
録音の時、まあ、関係ないので。え、何の話をしてましたっけ
？TRPG の話をしてましたね。
ついに。
まあでもあれは一人一旦慣れてる人か、うん、語彙力のすごくある人がやらないとまずいです。
そうですね。
だから
世界がある程度できてないと。なんか適当なこと言い出して、ある程度みんながこう一緒にやろうっていう気持ちになってないとできないですよね。
そうですね。
一人だけこう適当なことやり始めちゃうとか、よくあるのが、ごめんなさい、モンハンとかでこうみんなで買ってるのに一人でボーガンで味方を撃つやつが
あ
るとか、ちょっと寂しいじゃないですか。
ふざけんな、いいねってなるやつ。
それは仲間内で遊んでる時は楽しいかもしれないけど、ゲームを楽しむっていう意味ではちょっと違うじゃないですか。
そうですね。
ゲームをやろうぜってやってるのにそこをして始めちゃうと、なんだよって
なりますね。
そういうのがいると、なんかよくわかんねえしとか、自分がうまくいかないくなったらもういいやみたいな感じで適当に、あとゲームマスターに対してこう意地悪な行動を取ろうとしたりとか、急に絶対やらねえだろうってゲームを崩壊するような急に村人殺すとか言い出したり
やめろ
スカ殺す
やめろまあでもいろんな動画見てるとちょっとそういうなんか行動する人は、まあ、いるっちゃいますけどね。まあ、でも
それ本当に仲間内だったら、まあ、あいつはそういうやつだからまあいいやって頑張ろうみたいな。
次から呼ばれなくなる
って。そうですね。あ、フレンドに呼ばれたんで、みたいな。
人数がね、あんまなんかできないですからね。
まあでも、ぶっちゃけた話、その、初心者用の1対1のシナリオを、とりあえず友達1人と回すっていうことをやってたりするんですよ。まあ、てか、友達同士の時間が合わなくて、なかなか大人数で集まれないので、その、大人数のシナリオは回せないんですよ。悲しいことに。
なかなか女の子が、TRPG をやろうと思って、大人数で集まるって、かなりハードルが高い気がしますけどね。
いや、やりたいのは3人ぐらいいるんですよ、正直。
いや、そうですか。
いるんですけど、時間が、まあね、みんなあれなんで、いや、最近動画とかですごい流行ってるんで。
あ、でも、最近本当に TRPG ってなんか急に流行り始めたというか。
そうですね、多分。もしかしたらその先駆けがクトゥルフの動画がその人気になったからっていうのはある可能性はありますね。そのニコニコ内で一時期
なんですか、ね、YouTube とかが人気になったじゃないですか。YouTube をこうやっぱり牽引してたのかっていうのは、その前だと例えば2チャンネルとかもそうなんですけどそういうネット文化を牽引してるのが結構オタク系の人が多くて、
あ、
意外と昔に比べてこうオタクに触れる、オタク文化に触れる人っていうのはものすごく増えたと思うんですよ。
そうですね。
それがありきの世界観の中でみんなこうネット文化というか YouTube とかに触れるので意外と普通の子たちというか、なんかあんまりそういう方向に行かなそうな人たちもそういうオタク文化を知っているっていうことが結構あるんです
ね。確かに。
まあ俺の感覚ですよ。俺の昔の感覚だとこれはそこに興味があって、こう自分から調べていかなきゃわからないだろうなっていうことを実はそういうところでもう勝手に知ってて、
あ、
っていうのが多くて、え、こんな子がこんなこと知ってるんだみたいな。
確かに
あるんですよね。
ありますね。なんかだからあれなんですよね。でも本当なんだろう、動画って影響力すごいんだなっていうのを思いますね。
思いますね。そうですよね。
だからそういうのが なければそのもしかしたら今みたいにこうバーンとアナログゲームがこうワイワイにぎわわなかったのかなとか。
そうですね。
だからある一定層じゃないですか、本当にそういうのって。なんで
これぐらいでいいですかね。
なんですか
その。でもちょっともっと足んないかもしれないですね。アナログゲーム、うん、
まあ、あとはあれですよ、頭使うやつとかもありますね。あの、ククっていうやつ、まあ、さっきも言っちゃったククってやつとか、その、
ククっていうのは2、1が
1、2、2。違います。違います。なんかもう自分の持ったカードで、その、あれだな、ルールが今抜けてしまった。
はい、もう。
ああ、もうク、ね、あ、ラブレターとか、あとラブレターとか、
ラブレターわかる。
コヨーテとか好きです。言っときます。
俺昔、なんだっけな、まあ、もう出る前。ダンジョンズ&ドラゴンズだったかな。買ったんですよね。昔やっぱりコンピューターゲーム自体もそんなに、まあ、出てましたけど、カードゲームもトレーディングカードっていうのはなくて、本当に普通にカードゲームだったんですよ。トレーディングカードゲームっていうと、まあ、一番有名というか一番のその名前を申し上げたのは、何ですか？
マジック・ザ・ギャザリング
です
か？
そうですね。
そのゲームを言ったらこれかなって今。
そうなんですけど、それよりも前の時代にこうそういう普通の RPG とかをこうカードゲーム化したりとかしてるものがあったりとかして、まあ、まだその今でいうトレーディングカードゲームみたいな対戦とかの形とはちょっと違うんですよ。そういうのやってた時になんか一生懸命ルール覚えてさあやるぞって思っても相手がいないっていう。
ああ、あるあるですね。私それ昔ポケモンカードでよくありました。わかります。
そうですね、ポケモンカードも最近はすごい人気があります。
人気ですよね。なんか昔の私の時代とは全然違くてめっちゃにぎわってるって思いました。
そうですね。実際に内側のところちょっと垣間見てしまった人間からすると、まあ、発注数に対しての 10% から 15% ぐらいしか入ってこない。つまり100箱頼んで1箱来る、違う、100箱頼んで10箱、 なので、100箱クラスで頼むとこなんかないから、
そうですね、
なかなか普通に、まあ、1箱、2箱で頼んでるところは、まあ、パックで来ることはないから、来ないっていう。
つら
10箱クラスで頼んでるとこだけ優先的に。
お前のところ受注数少ないから送らなくていいよねみたいな、
ね。本当にそういう感じですよね。だから手に入るわけがない。
そうですね。いやー、黒い黒い。
まあでもそれももうなんか改善されるらしいです。
ほうほうほうほうほう。
なんだろうな、その一番来なかった時に 10% から 15% だったのが、まあ、40% ぐらいまで上がってたので、でこの先再販っていうかちゃんとあの増販決まってるみたいなんで、まあ、その辺は対応してくれるんじゃないですか。
なるほど。転売ヤーが一応になってる気がするんですよね、品薄の。
いや、これがね、また、急にそこで値崩れすると、ガンと、今度は品余りするので、この品余りとか、在庫風がちょっとこう、肩になっちゃうと、今度は販売店の方が嫌がるので、
そうですね。
と、まあ、急に動かなくなったりとかすると、廃れてしまう可能性もあるので。
恐ろしいですよね。
しばらくは大丈夫だと思うんですけど、やっぱみんなこの一過性のものだっていう感じを、やっぱり、ちょっと肌で感じてるので買ってる、あの販売側の方も。下手にこう、大量に仕入れて、
できないですよ、なかなか博打ですもん。
いつも10箱くらい入れてるのに、まあ来ない 10% だから、じゃあ100箱注文しようって言って、本当に100箱来られたら、それは。
おげーってなるやつ。
困っちゃうので、そこはやっぱこう、大変なとこですよね。
まあそういう風になってる、ところを転売屋が買っていってくれればなっていうのはありますね。ざまーって。
なんですかね、遊戯王とかも、まあ、結果売れたりとかもするんですけど、やっぱり一時期全然ダメだった時に、大量に仕入れてたところが、もうどうにもならなくなって、結局捨てることになるっていう。
絶対あれですよね、その一時期ダメになったところって、ルール改変起こった時ですよね。
レギュレーションが変わりましたとかってなった時に、まあ、新しいものじゃないからダメだってなると、新しいものが知り、
う
ん、品切れになったりとか、で古いものは使えなくなるから、もう、値崩れしちゃって、トレーディングカードに関して言うと、支えてるのは中古市場だったりとかするんですよ。で、中古市場っていうのは、まあ、あんまり大きな声では言えないですけど、お客様が買ったものをそのまま出すっていうよりも、結局、まあ、本当に詳しいというか、ちゃんとやってる人から聞くと、結局、新品を中古に落としてっていうのが、いや、これ本当にいいのかなって思ってても、もう、10箱レベルと崩して出すっていうので、10箱レベルっていうのがどれくらいあるかわからないと思うんですけど。
でも、正直、売れるのって昔のカードよりも今のカードなんでね。
そうですね。しかも中古のその価格で値段がつく、例えばプレミアがつくようなものに関しては箱開けたところに出てこないので、
そうです、ね。
それは関係ないとしても、やっぱりお店側は中古だと、そのある程度こう、販売力があるというか、動くもの、を中心に持っていくので、そうなってくると、一箱に、まあ、新端のものだったら、まあ、10枚ぐらいしかないんですよ。まあ、良かった時は20枚から25枚ぐらい入るんですけど、なんかね、販売金額を超えてくるものっていうのはないので、だから、ちょっと、新しいものを開けないとっていう感じになっちゃうんですよ。
そうですね。だって、まあ、昔、その、いとこが、遊戯をやってる時にくっそ高かったやつが今なんだガラスケースの中見れて見てみるとえこんな安いのこれみたいななったりするんでやっぱり結局新しいやつじゃないとダメなんですよ、
まあ、本当に手に入らないものに関してはすごい高かったりとかするんですけど
例のあの遊戯王の原画集についてた懸賞のカードみたいな
本当に大会で手に入れるしかないカードだったりとかあとは、その、一番初期の、一番最初のやつの未使用カードとか、そういうのは高いみたいですけど。
そうですね。なんか、ブルーアイズ、ホワイトドラゴンとか、かなり値段の差がありますからね、あれ。
そうですね。
なんか、カードショップとか面白いから、ちょろっと覗いて見てみると、やべえってなります。
やっぱり、カードの枚数がかなり増えてるので、例えばブルーアイズだったら、ブルーアイズコレクターみたいなのがいるらしいので、ブルーアイズだけ集めてるので、そうすると、持ってないカードには、そもそもの絶対数が少ないカードにはすごい高値がついてしまう。
そうですね。まあ、そうなりますよ。
これ長すぎますね。なんか違う、ちょっと業界の話に入って。業界っていう
か。業界っていうか、そのカード系の。
そうです。まあ、アナログゲームの。アナログゲームなんですか。
え、でもカードも、トレーディングカードもアナログゲームじゃアナログゲームな気がしますけどね。
そうですね。こんな感じで。
はい。
ネギシでした。
ゆずりはでした。
この番組は、 架空の中古書店夕闇堂がお送りしました。